ういうことでございましてね、
はい、
まあ、あの夏なんで、ええ、いろいろお祭りとかね。
そうですね、今年はあの大阪の天神さんも
天神祭り、
あのテレビ大阪さんがね、何年かぶりにまた
千歳アナウンサーとあと、だいたい おばあちゃんのアナウンサーね、女性のアナウンサー。
千歳屋さんはもうね、定年退職何年も前にされて。
じゃあ、植草アナウンサー。
植草さんも定年退職。
定年退職。もういてないじゃないですか、はい、アナウンサー、そしたらね。
あの、まあね、チェリーさんが見てた時代のおなじみの方は。
皆さんも定年で。
黒部明子さんもね。
あ、そうそう、黒部明子さん。
アナウンサーに戻ってきたと思ったら、また別の
部署で。
部署行かれたりとか。
あの、
ハイヒールがね、はあ、また。MC と。
あ、そうなんですか。
ハイヒールと西川清さんが、
そういうタレントさんの進行でやっていくと、
ええ、
今テレビ大阪の代表的局アナっていうのはいてはるんですか。
テレビ大阪の代表的局アナはそうですね、うん、福谷アナウンサーっていう、
福谷アナウンサー
アナウンス部長兼最近気象予報士になった。
あ、そう、賢いですね。
が、そうですね、夕方のニュースとか、
は
あ、あと阪神戦のね、
はいはいはい、実況もやってはるの、ええ、神宮球場から
とかね。
あ、
そういうのを、まあ、そうですね、今メイン級って言ったら、その辺ですかね。あと、あの女性の川北さんっていうね、
川北さん、
報道記者もやってる。
報道記者もやってる、
はい、
さ、テレビ大阪サンテレビの番組以上にテレビ大阪の番組はちょっと見られてないんで、情報も入ってこないですもんね。
まあ、まだね、サンテレビに比べると栄谷の有力民放でと思うんですが、
うん、
意外とアナウンサーの方が出られてる番組とか大阪ローカルなんで、
はいはい、見られへんねんね。
夕方のニュースとか
満点幸せテレビ、
満点愛かなって一緒やつよね。2年持ったか持ったないかみたいな
番組でしたけども、
まあ、でも今ね、うん、あの安友のどこ行ことか、
あれは人気番組みたいです。うちの母親なんか昔から見てますよ。
あれはね、
うん、
大阪日曜日のお昼3時とかですけど、
うん、
結構あの時間でもトップになることが多いということみたいですね。あと、まあ、今和歌山でも見れますけど、
うん、
発見職員さんっていうね、
発見
石田康さんが、
はいはい、
あのゲストと一緒に、
うん、
まあ、関西のいろんな町をね、
訪ねて
、うん、和歌山もね何回か、
う
ん、来てますね。
あ、そうですか、う
ん、まあ、いわゆる関西電力の、
うん、
番組枠ですね。
いわゆる関西電力の番組いわゆるってかも直球やけどな。いわゆる電力会社のとかって言うんかなと思ったら、
いわゆる
関西電力のっても直球勝負やけども、
まあ、別に言ってもいいかと思って、
まあ、代表するインフラ企業がやってるという。
そうですね。あとザ・フィッシング。
ザ・フィッシングね、大阪政策やね。
そうですね。
行ったことある社屋。
中は入ったことないですけど、
うん、
何回か前はね、中央区の
天満橋。
あ、そうです、天満橋、ね、
日経新聞の隣やんな。
そうですね、高麗橋ともね。
あ、高麗橋 ね、
ただ今社屋建て替えでね。
あ、そうなんや。
もう来年ぐらいには近くのなんかホテル兼社屋みたいな、う
ん、最近流行ってるの、放送局とホテル一緒に建てんの。
サンテレビもそうでしたからね。
和歌山放送もホテルと一緒にするっていうのどうよ。
あ、それいいじゃないですか。
うん、あ、もう田辺支局がホテルと一緒ですわ。
確かに、
うん、
確かにそうですね。
ねえ、番組表とかもらいに行かないんですか。サンテレビにはもらいに行ったらそうでしょ。
ね、うん、テレビ大阪さんはね、そのタイムテーブルあるんかな。ガイド誌みたいなのは多分あると思うんですけど。
あるでしょ、テレビ大阪さんだって。そら番組表ぐらいは。
うん、今の社屋のうちに行っとかないといけませんね。
うん、ぜひね、参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
まあ、平井さんも東大阪出身ですからね。
そうですね、
ナウフレッシュには詳しいと思いますよ。
東大阪出身で、
うん、
高知県には非常にゆかりのある、
はい、ということで参りましょう。マイクで直撃、
教えてチェリー。
いや、今日はますますいい隣でしたね。ということで、このコーナーでは私、チェリーがですね、今週もアシスタント B のやたろうくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーですが、
はい、
高校野球和歌山大会直前、今年はどうなるよもやま話は分かれへんけど、あ、違うかな、お便り読みたいと思ってた。違う、大丈夫。
高校野球から、
ね、はい、まずは行きましょうか。はい、
週明けですもんね、もうね。
そう、火曜日から開幕ですよ。
はい、7月の11日から、まあ、お天気がちょっと今の段階では分かりませんけれども、予定通りならば
県営君寺球場で
今君寺公園野球場っていうんですか、それはどっちなんですかね。
あのね、それは何年か前に論争がありまして、放送局としては、はい、県営じゃなくて、
君寺公園野球場
統一しようというふうに言ってるんですけども、はい、僕は県営君寺球場って言いたいですね。
わかりますね、僕もそっちに馴染みがあるんで。
新聞もそうじゃないですか。
うん、
だから言いたいんですけど、一応公式的にはね、はい、もう君寺公園野球場ということなんで、放送では君寺公園野球場、
君寺公園野球場です。夏の風が吹きつけています。今日は両チーム爽やかな夏風の下、これからプレーをすることになっております。
ちょっと今途中で人が変わったわけじゃないですよね。それはずっと高松さん、いや西高松さんです。
そうですね。
ああ、なるほど。
ちょっと久しぶりに会ったんで、
ちょっとね
アイドリングが必要なんですけど、
アイドリングがやっぱりあれですか、はい、ラジオの中継をするってなったらやっぱりその事前の勉強が必要なんですか。
ラジオの実況はまあ1年に1回じゃないですか。なので結構リハビリが必要なんですけども今勉強中なんですね。頑張ります。大前和樹です。これあの実際ほんまにこの間大前さんがやってるカズチューブっていうね、はあ、YouTube があるんですよ、
はいはいはい、
で多分仕事終わった後のホテルとか、うん、車乗りながらとかね、
はいはいはい、
撮ってはるんですけど、そこで言ってました。
やっぱり、
お
前さんの YouTube チェックしてるよね。
見てますね。
さすが。
お前さんが、現場から帰りながら、阪神高速の、路上で
喋、ってる
喋ってる、阪神高速道路今5号湾岸線を、兵庫県、あ、もうすぐ兵庫県ですかね。あ、今入りました。カズチーム、オリックスさんは今日乾杯でしたねっていうね。
さすがですね。大前さんもの前でちょっと売り出していたらどうよ。ちょっとね、
いやーでもね、大前さんはやっぱね、いろんな方がね、
まあね、
見られてるんでね。
そう、あんまり下手なことできへんと。
そう、
それどういうことですか。小田川さんのモノマネはできるけども大前さんのモノマネはできひんってことな。
あの小田川さんは、まあ、言ってもこう和歌山放送のリスナーの方、
はあはあ、
大前さんは、今日は福岡で実況したと思ったら、次の日東京みたいな。
そうやね、その合間に君寺公園野球場に来てくれるわけやからね。
そうですよ、
いやだからこそこれファンの裾野が広いんで、これ八頭君ブレイクするかも分からへんで。
ブレイクしたとってどうし、
モノマネタレント、大前さんのモノマネタレントとしてやな。あのそれ一本で営業回ってやな、百貨店の屋上かなんかで漫談みたいな。
僕は非常に気分が悪いですねって言われたらちょっともう泣くんで泣いちゃうんでね。
やっぱりね、ベテランアナウンサーにピリッと怒られたらね、緊張しますもんね。
うってなっちゃうんだよ。
そうやな、
じゃあまあ高松さんも小田川さんも怒れへんのかって言われたらちょっとよくわからないですけど、
怒ってる可能性はありますよね、僕もあえてそういう話はしないようにしてますから。
もう怖くて聞けないんです
ね。聞けないんです、はい。
そう、ね、11日からそうだから大前さんもやっぱり年1回の、
ラジオの、
ラジオ実況ですし、例えば牛尾さんとかね、桐山さんもそうですよ。
そうですね、
中島源也さんもそうですね。
そうやな、
村田正輝さんも、
だ
いたいテレビで実況されてる方がラジオで実況するのがこの和歌山放送だけっていう。
そうですね、この時だけラジオの実況をみんなしはるって感じですよ ね。
まあね、組み合わせもも
う出ておりますから。
出てましてね、先々週ぐらいですか。
そうですそうです、
今年は母校の日高高校がね、勝ち進むと2回戦で私立和歌山さんとね、対戦なんで、
あ
ちょっとこれはどうやろうなと。
あ、なるほどね、
ね、
ぜひ応援してあげてください。
ジャイアントキリングもあるんかなみたいな。サッカーですけどね、その言い方は、
ほんまですね、
はい、
気になりますね、
ええ。
まあ、私も全然詳細はまだ知らないんですし、
ええ、
今年球場に行くかも知らないですけど、中継的にはね、
まあ、そうですね、
そういったアナウンサーの動きとか、
ま
あ、おなじみの解説の方、ほんまだってみんな1年ぶりに当たり前みたいに来
は
るけど、
はい、
ようみんな普通に来るわなと思うよね。
もうそうですね、
当たり前みたいにパイプ椅子ね、
ギ
チギチのパイプ椅子にパッて座りはんねんけど、みんなすごい1年間解説もしてなかったはずやのに、
はい、
パッと来てパッと喋り出すんでね、みんな。
やっぱりだから今の大前さんの話じゃないですけど、解説の皆さんも、やっぱりちょっとこう 自宅でね、
そうやね、
練習したりとか、
そうやね、
するんですかね。
まあ、一応事前にね、人によっては特に資料ちゃんと送って、
はい、
読んでいただいてっていうふうにちゃんとやってるように聞くんですけども、
まあ、それはね結構大事ですからね。
大事ですよね。で解説の方によってはもう取材に、
あ、ご自身で
もうその対戦カード決まってますから、だからもうそれを見て、まあ、取材に行ってますよ、
ね、各校にやっぱ関係者、顔が広いでしょうからいらっしゃるでしょうし、
そうそうそうそうそう、そういうあたりもね、やっぱり解説に生きてきますよね、実況放送にね。
その解説者の方のね、まあ、見方もそうですし味もね、
はいはい、
辛口解説だったりとかダンディ解説とかね、
ダンディ解説
いろいろありますから、
フィップホップ解説
見ていただいてね、
あ楽しい。今年もまた多分横は境大二六民放局やと思うので、この辺もどうなるかっていうところ
で、そうですね、うん、そう、あの境大の有力民放さんもね、うん、まあ全試合実況中継しますという話なんですけども、はいはい、私よくわからないのが、うん、なぜ高校野球にだけ、うん、WTB エキサイトスポーツっていう冠がついてるのか
いやそれはだからやっぱりそのなんていうんかな、あのスペシャル感、
高校サッカーとか、うん、高校ラグビーとか、うん、相撲とかにはないんです、うん、
ついてない、
綱引きとかね、
さあ綱引きね、あとママさんバレーも、
あ、ま、アタックアタックママさんバレーWTB 基礎立つアタックママさんバレー僕も WTB 基礎立つしたいなと思ってるんです
けど、ね、WTB 基見てみたいですよ ね、
多分オレンジと紺色のテレビ和歌山って書いたやつかなと思うんですけど、
うん、僕らもなんかそういうシャキ争奪のイベント主催せえへん、なんか WBS 期争奪トーク大会みたいな、
あ WBS 期争奪モノマネ大会ってどうですか、
あいいですね、ほなもうぶっちぎり優勝ちゃう、
いや僕はだから
大前さん選手権、大前さん部門、小田川さん部門みたいな、
は
い、
あその2つは優勝するでしょ、
うん、そう自信たっぷりや、いや
分からへん、北尾さんがいる、
あそうやなまだまだね、上には上がいます
んで、そうですね、うん、まあ、あとそうですね、あのやっぱラジオ聞いてる方からすると、はい、あの試合の展開もそうですけども、この間もね言ってましたけども、うん、織田裕二オーバーザトラブル、
あなるほど、
どこでかかるかみたいなね、
別にあの必ずかけるもんじゃないんで、
枠読みのところでね、
そうですね、
インターバルの時間何が流れるかとか、
そうやな、
誰が担当するかとかね、
あ気になりますよね、まあ、そういう意味では今年も聞き逃せない、
だから7月は地方大会、うん、そして8月は甲子園、どの学校がね出るのか、 そして聞き逃せないのは決勝戦インタビューの後の甲子園への道、
あ
この和歌山放送の中継のね、
そうですね、う
ん、あれ唐突に始まりますもんね、
なんかよくわかあれ僕も長年中継、まあ、あの端っこで末席を横してるんですけどいやいやいや全般的にちょっとあんまりフォーマットらしいフォーマットがないんよ、なんか勘でやってんねんあの中継って、
あの監督さんと、首相インタビューが、うん、三者持ち回りのやつがあって、
はいはい、
個別のコメントとか取材があった後に、
うん、ではここからはっていう、
ここからは智弁和歌山、甲子園の道ですみたいな、
そうやね、だから中継はここまで、
なるほど、
で甲子園の道、
なるほどね、
っていうことなんじゃないんかなって、まあ分かりませんけどね、
まあだからね、うん、今年もただ今からっていう、ではこれで、
ではこれで、でもね今年本当にあの機会がいろいろ変わりましたん で、ね、あの今までみたいな、うん、あの柔軟なあの編成の移動はないんで、
あ
結構ねあの中継終わってからもスタジオでつなぐパターンが多いと思います、
あなるほど、
今までやったら例えば、3時50分に中継終わったとするやんか、はいはい、そしたら10分だけつないで、
あ4時から番組みたいな
とか、うん、結構あったんですけど、
ええ、
そういうのはあんまりひょっとしたらないのかも、 あるいは3時半から3時10分に試合終わって、
はい、
じゃあ3時20分からワイラみたいな、まあ、例えば土曜日のバイラね、ええ、それひょっとしたらないかも、
なるほどね、その霧のいいところまで
やるっていう、あその中継的には仮に終わって穴埋めをするにしても、はい、まあ、その音楽と話題みたいなことでそのポイントまで引っ張るっていうパターンが、だとまたあの、うん、穴埋め番組研究家、穴埋めゾーン研究家の元和歌山放送の河合敦さんの、
はい、
その謎のメッセージなどもこれからまた矢継ぎ早に飛んでくると思いますんで、
今ねベストミュージックコレクションジャパンをね熱心に各局で聞いてるという
あの番組でもほんまにこう典型的な穴埋め番組って感じよな、
そうですね、
穴埋め、僕穴埋め界のエリートやと思う、あの番組、
そうですね、
理由はいくつかあって、はい、1選曲に脈絡がない、
うん、
全然その季節感とか、
はい、
あの
理由がないですね、
理由がない、例えば今日は〇〇何日、はい、誕生日〇〇さんの誕生日だからこの曲とか、うん、あるいは今日は梅雨だから雨の曲とか、そんな関係ない、
それやっちゃうとだからね使える、あ時期がね
決まってくるやん、ね、だから何の脈絡もなく唐突に何年のヒットした何とかっていうのでドカーンと始まるやんか、
はい、
その脈絡のなさが穴埋め番組の醍醐味なんですよ、えなんでっていう、
だから1位をベストミュージックコレクションジャパン、
ええ、
2位は僕ミュージックブルペンやと思ってるんですけど、
栗山秀樹じゃない、もう栗山秀樹、
あもうね今いろんな人出てますね、岡崎薫とかね、
あ岡崎薫、
ええ、和歌山放送もねちょっと前はあの逆転満塁ホームランっていうタイトルでやってました
ね、そうそうそう、あれも選曲唐突でしたもん ね、 あともう一つ、パーソナリティも個性を出す気がなく堅実だっていう
神戸康子さん、
神戸康子さんが、はい、これは可愛いアナウンサー票なんですけど、
わ、はい、かりますね、あの曲紹介、まあ、和歌山放送でも今やってるじゃないですか、曲紹介を淡々と読み上げて、お相手は神戸康子です、
そうみたいな、これが穴埋め番組の、 そのいい穴埋め番組の2つ、2要素、
季節感もなくでも肩凝らずに楽に聞けるで音楽番組、確かにね、
だからこの2点を抑えるといい穴埋め番組が作れるわけよ。
だって和歌山放送あれ、まあ10分枠でやってるじゃないですか、で2曲流れるんですよ、ね、2
曲流れるね、
で5分間で切れるんですけど、
はいはいはい、
その別に流れる曲に脈略があるわけでも
ない、
ね、同じアーティストってわけでもないし、
何の関係もない、
なんと思いながら、
でもやっぱヒット曲やん、あれベストミュージック、
そうですね、
なんとかジャパンやからさ、
なんかカップリングとかじゃないですもんね、
そうそう、やっぱもう A 面曲やん、うん、誰もが知ってるヒット曲やん、だから文句ないんよ、
確かにね、
うん、
だからまあ年代はもしかしたらちょっとね、新しすぎず古すぎずみたいなとこなんでしょうけど、
そうやね、
大体70年代から90年代ぐらい、
そうそうそう、だからよくできて番組やで
ね、
うん、
いや確かにな、でなぜそれを我々にダイレクトメールを送ってきたのか、
いや俺もそういう番組をしたいってことじゃないの、
あなるほどね、穴埋め番組研究家、あそう、なんか穴埋めミュージックって作ってましたね、
そうそう、
ね、
アトシの穴埋めミュージック今年も作ってもらう、アトシの穴埋めサマーミュージックって、もういよいよ
いいじゃないですか、
社内的にももう雪解けよ、河合くんが出てきても、
雨中とかの時にね、
そうちょうどいいやな、もう事前に階段プロ作っといてもらってさ
確かにね、
うん、それでいけると思いますけどね、
階段プロのまま納入してもらいましょう、
納入してもらいましょう、はい、技術も喜ぶと思います、
そうですね、
はい、ということで、
はい、
一旦締めていいですか、
そうですね、
はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
無敵感ありますか、
無敵感、
和歌山放送のパーソナリティでこう無敵感のある人っていうと誰ですか、
私はね、ま、音楽は詳しいですが芸能も詳しいですけどね、僕大田川さんが無敵、あれ小林睦郎さんも、
あいやでも2人ともその無敵というよりかは、
あそうか、無敵の意味がいろいろ
奥さんには弱いとかね、
ありますね、
うん、ありますけども、日赤の中先生っていうね、
あ意外と
無敵感あるでしょ、
確かにな、どんな話題にもパンパン
とこう、ね、そうなんですよ、
打ち返してる、
そう、あの笠野さんの唐突な振りにも
確かにね、
結構あのギリギリのゾーンつく話題もあるんですよ、
はいはいはい、
結構ね、あのどちらかというと時事ネタ行くんで、
うん、そうですね、
それちょっとなーっていうボールでもちゃんと打ち返す、
うん、かと思えばね、阪神は今年優勝するのかっていうのはね、
そうそうそう、
中オーナー北尾監督でね、そうそうそう、やってたこともありましたけども、
ありましたからね、柔軟な先生、はい、無敵感あるんですが、
はい、
なんと中先生梅干しが苦手という、
なんと
意外な、
和歌山で、
そうなんです、いやで昔の酸っぱい梅干しのイメージがね、 あるらしくて、そこからアップデートされてないと、
そうですね、うん、おばあちゃんちとか行ったらね、
そう、うわスッパー
しょっ辛いね、
そうそう、これってなるじゃないですか、
はい、
あのイメージがあるらしくて、
わかりますね、
今時の梅干しも食べたことないと、
でも逆に蜂蜜梅とか食べたら混乱するんじゃない
ですか、そうなんですよ、だから早く番組の中で食べてほしいっていうふうに、
ん、
笠野さんと僕らスタッフは思ってるんですけども、いつか実現する
かも、ね、和歌山ですから、いろんなその梅の種類がありますからね、梅干しのね、
でまたちょうどね7月になったそういうあのコーナーあるんですよ、
あそうか、そうですね
ご贈答用のねご紹介企画っていうのがありますんで、
お中元にみたいな、ね、
そうだからそれが、うん、中先生がチャレンジするか、
はい、
それともそこには踏み込まずジンジャーエールをグビッと飲んで次のコーナーに行くのかっていうのが、ね、今この和歌山放送ファンの中での焦点になってます、
なるほど、
河合敦史アナウンサー、六和歌との交流というね、
ね、ツイッターでね、そのあれ六和歌のアカウントですかね、
そうそうそう、
6時の和歌山、あ六和歌イブニングか、
そうそうそう、
がサブのね写真を上げてたんですよ、
そうそうそう、社員募集ってね、
ね、でそこに引用リツイートしてはりましたね、
そうそうそう、うん、でまあ当然河合くんのツイートなんか誰もが無視をして、
はい、
まあ、僕と八太郎くんがいいね一個ずつ押すぐらいかなと思っておったんですが、
はい、
六和歌に反応されてですね、
はい、
よろしくお願いしますみたいな感じで、
なるほど、ね、
熱い交流があったんですけども、普通は気持ち悪がって関われへんやん、河合くんのことなんか、元、
いや分かりませんけど、
元和歌山放送のアナウンサーで今フリーでやってるやつが粘着してきたって普通は無視するやん、
まあ、
普通の判断やったら、河合くんのことを多少ないとでも知ってるから そういう行動ができるわけだよ。
なるほどね。
普通の人は可愛くみたいな人が絡んできたら怖くて返せないですよ。荒らされると思うやん。
でも月9にね出演してる、
うん、そんな誰も知らん
俳優ですよ。
そう、誰も知らん出演ってあれやろ、箱の中でなんかニュース読んでたやろ
と思いますけどね。
あ、うん、ね、まあ、そういう六若との交流という河合敦君にもありましたんで、はい、ぜひ皆さんこれからもね応援してあげてほしいな。
そうですね、
まあ、来週からは高校野球始まりますけども、はい、まあ、来週の放送ではちょっとまだ高校野球の話題は入らないと思いますが、
うん、
その後ぐらいはね、
そうですね、
ひょっとしたら高校野球の話題も
あれこれ
あれこれ入ってくると思います。今年はなんと、はい、弁当が点点点予告。以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。におわせ
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。